おはようございます。コーヒーラジオです。先週のコーヒーラジオのライブ配信でもお伝えしたんですけれども、今僕、ケイスケと辰巳くんで鎌倉の方に向かってます。
すごい大雨です。
鎌倉といえば晴天、海、コーヒー、
大仏。
このうちの3つはなくなってコーヒーだけを目指して今鎌倉に向かってます。
はい。大仏はもともと予定にはなかった。
僕らの配信でゲストにお迎えした笠井さん、27コーヒーロースターの笠井さんが辻堂でお店を持たれてるというところで、その店舗に向かってちょっとご挨拶も兼ねて今向かってる状況です。なんか雨がめっちゃ強まってきました。ちょっと車中なんで、まあ騒音とかあとカーナビの音とかその辺はちょっとご容赦ください。すいません。ちょっと本日はいつも日曜に配信してるんですけれども、今回こういう予定もあって土曜に配信させていただいてます。僕らコーヒーラジオは普段 Spotify や Podcast の方で毎週水曜日にコーヒーに関わるあらゆるトピックを取り上げています。これまで最新のものであればコロナがコーヒー産業に与える影響であったりだとか、近くの人種差別の問題について話したり、他には生産者の方やロースターの方をゲストに招いていろいろなトピックについて深く掘り下げていく配信をしております。こちらスタンド FM さんの方ではライブ配信に限ってゆるく本編とは違った形でコーヒーについて話していければなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でいつもはですね、毎週1週間あったことであったりだとか、その後にリスナーの方からいただいたレターをご紹介したりで、加えて、日曜にスタンドアートさんが配信されているニュースレターでウィーケンドビューというものがありまして、でそこから気になったトピックを1つ選んでお話ししているという感じですね。で、今回はこのウィーケンドブリューさんの、ウィーケンドブリューの配信がないので、ちょっともう少しいろいろ気になったトピックを取り上げて話していけたらなっていう感じですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今週1週間あったことをシェアしようか。
ちょっと最初、ケイスケさんお願いしていいですか。ちょっと料金所が。迫ってきてる。
1週間あったことというか、今ちょうどやってることなんですけど、今噂のセブンイレブンの赤の誘惑グアテマラブレンドですね。今ちょっと辰巳くんと赤の誘惑と白の定番をこう伸び比べみたいな形でやってるんですけど、もう皆さんね、いろんなところがやられてるのでもう聞き飽きたっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、結構違うね。
そうですね、もう香りから違うし、飲んでいただければ一番わかると思うんですけど、どちらももちろん味はしっかりまとまってるんですけど、それぞれ良さもあって、ただ赤の方はやっぱりガテマラやなってわかりますね。
でもブレンドだからね、何パーセント入ってるかわかんない。 30-40% ぐらい。
確かにブレンドに表記できるのは最低 30% 入ってたら、 30% 以上ですね、入ってたらその銘柄の名前使えるんで、もしかして 30% であとブラジルみたいな可能性もあります。
なんかこのセブンイレブンの赤の誘惑、いろいろな方々が取り上げられていて、で、和光コーヒーさん、YouTube で配信されている方ですけれども、もう取り上げられていて、面白かったのが、この赤の誘惑と白の定番の濃度 ブレックス値と、あと pH 値、酸の度合いっていうのを測られていて、面白いなと思ってたんですけど、で実際この赤の誘惑の方が、深くいってるんですよね、おそらく。なんで、まあ普通に考えたら、ブレックス値も高くて、で、酸は、白の定番に比べると、どちらかというとアルカリよりに出るという予測のもとでやってたんですけど、実際その数値が出ていてですね、結構面白いなという感じで見てました。で、興味ある方は、ぜひ見ていただけたら面白いのかなと思います。
あれですか、コーヒー自体の値段は赤の方が高いというか。
そう、赤の方が一応20円高いんですよね。で、まあ税は抜きですけども、白の定番の方は100円で、で赤のものは120円でっていうところで、なんか今はクーポンみたいなのをやっていて、一杯は無料でみたいな。でちょっと SNS でのちょっと拡散を狙っているっていう感じなんですけど、まあ、僕らもちょっとそれに乗っちゃってるっていう悲しい現実はあるんですが。
どうなんですか、正直、ケイスケさんどっちの方が好きなんですか？
なんかコクがあって、まあ、濃度っていうところもあるのかと思うんだけれども、っていう意味では赤の誘惑の方が、なんか喫茶店で気軽に飲める、そのお店の味をコンビニコーヒーで味わえるっていう意味ではすごいいいのかなと思ったけどね。
確かに、飲んだ時の一番最初の感想は僕も、あ、喫茶店の味っていうのが一つきて、プラス、なんか赤の方はコーヒーが持つ酸味みたいな部分も少し感じられたんですよね。で、白の方はどっちかというとマイルドなブレンドなんで、ほんと丸みがあって、まあ、いい意味でも悪い意味でも本当にこうバランスが取れてるものなんで、で、対して赤は結構個性、ユニークな部分っていうのもちょっと垣間見えて、あ、これは赤の方が僕も好きだなと思いました。
ということで、まだトライされてない方は、ぜひなんかこう一杯買ってね、あ、これ飲めたもんじゃないっていうようなものではないので、ぜひ買って、飲んでいただければ、なんか、ね、コンビニコーヒーここまで来たかみたいなことは味わえるんじゃないかなというふうには思ってます。
どうなんですかね、プレミア価格として20円プラスすれば、まあ、ちょっとグレードのいいコーヒーが手に入るというか、そうなったら買う、20円ぐらいだったら買うんですかね。
まあ、20円だったら買うよね。でも、ねえ、セブンさんってどれくらいコーヒーを出されてるかわかんないけどね。あれ多分原価はほとんど変わってないだろうからね。
ああ、そうですね。
おそらく。
なんか、あんま詳しいことまではわからないんですけど、確かに100円でコーヒー出しても、その利益、原価から引いたその利益の分は結構、まあ、低いとは言ってましたね。
いやいやいや、そんなことないよ。
いや、コンビニコーヒーですよ。
あ、コンビニコーヒーは、その、まあ難しいんだけど、その、コンビニと商社さんの関係性にもよるかな。それは多分セブンさんでも違うし、ローソンでも違うし、ファミマでも違うし、まあ、ローソンさんとファミマさんはね、商社の子会社なんで、まあそこは、あんまりね、その子会社でなんか利益どうこうやってもうあまりそこってグループで連結してしまえば変わらない話なので、だからセブンさんはちょっと違うかもしれないよね。だからちょっとそこは各コンビニさんで違うのかなとは思うけど、ただ基本的にはそのコンビニコーヒーは儲かる、全体としては儲かるビジネスで、結局あれってそんなにこうなんだろうな、いわゆるスペシャリティコーヒーっていう豆を扱ってはいないので、原価はすごい低い。から、まあ、100円でも成り立ってしまうっていう感じではありますね。まあ、時にこう、ローソンさんとかが300円とかで出されてるやつとかは、もうあれはとてつもなく原価率は低いです。
なんか、いつだったかな、 が大学1年生の時とかに、あの、神戸の六甲山に行こうって友達となった時に、その六甲山のふもとにあるローソンで、芸者のコーヒーが売ってて、もうなんやこれと思って買ったのを記憶してますね。
そう。まあね、いろいろ、やっぱりコンビニってね、一番生活に身近なとこにあるから、そこでどういう風にコーヒーが出されるかっていうのは、なんか今後の、まあ、消費者のそのコーヒーの捉え方っていうのを変えていくにはすごい大切なんじゃないかなとは思うけどね。
そうですね。あとコンビニコーヒーもそうですけど、あとマクドナルドのコーヒー、プレミアムローストコーヒーも結構人気があって、で、なんか今キャンペーンをしているみたい で、よく味とかもこう、新しくアップデートされる頻度っていうのが。
まあそうだね。マクドナルドさんはね、あのバリスタチャンピオンの井崎さんが監修されていたりとかもするから、
なんか少し前まではそのアジアとかのエリアにあるマクドナルドのコーヒー担当の人が、まあ、各国のマクドナルドのローストコーヒーを集めて品評会みたいなのを社内でしていたりとかっていうのも行って、結構ねコーヒーにはこだわってるみたいなんですよね。
まあそれはいいことだよね。なんか昨日実はオンラインのイベントがあってですね、コーヒーのイベントですね。で、僕らの配信でゲストにお呼びした角川くん、今10月から京都で雇用亭コーヒーというダイレクトトレードを行うコーヒーの会社を立ち上げられたんですけれども、その角川くんが、あの、コーヒーハンターの川島さんと、まあ、JICA が主催する形で、協力体かけるコーヒーで世界を変える持続可能なコーヒー市場の構築に向けてっていう題名で、Zoom の方でオンラインでやっていて、結構面白くてですね。で、そこで川島さんが、まあ、今こうコーヒーの、まあ、世界の課題っていうコーヒーの業界の課題についても話してて、でそこで明確に一つ言ってたのは、もうコーヒーの原価率を上げるしかないってことを言ってたんですよ。ちょっとこれは一般化している部分があるのかもしれないですけど、まあ、レストランと、高級レストランとかは原価率 30% とか 40% とか。で、まあ、ワインとかも、まあ、25% とか、なんかそんぐらいな一方で、コーヒーって、まあ、原価率が、まあ、主に多分コモディティコーヒーですけど、3% らしいんですよね。3% ですよ、3%。
なんかその、僕正直他の商材の、その原価率も全くイメージつかないんで、その 3% が低いのか、まあ、もちろん数値で見たら低いっていうのは分かるんですけど、どうなんですか、他と比べたところ。
明らかに低いよね。単純に考えたら、まあ、いろんなものが組み合わさるからあれだけど、その売り上げがあって、その原価が 3% で、総利益が 97% 分あるってことでしょ。総利益率 97% ってやばいよ。
他の商材にはないですか。
ないと思うし、ただ、まあこれってコーヒーって、まあある意味別にコーヒーだけで出されるようなものではなくて、コーヒーとセットでなんか出しますとか、コーヒーは無料で提供して、他の飲食のところを食べてもらうとか、なんかそういうところがあるから、まあそういうものも含めて一般化して原価率 3% っていうのだから、まあ普段馴染みのある例えばカフェで、これ原価率 3% 500円で出してることはこれ15円で仕入れてるのって、それはちょっと、あの、誤解があるかもしれない。
まあまあまあ。だから一般的に見て、まあ 3% ぐらいが、なんだよみたいな認識でいただいて。
そうだね。
すごいですね。でも 3% ってことは、まあ単純にそれを、そのままじゃ利益が97って考えたら、かなり儲かるじゃないですか。売ってる側の人は。
そう。だから、まあ、そこが変えていかないと成り立たない、今後業界が。っていうのは、相場についてもすごい具体的に説明してくれてたんですけれども、もちろん、その、いろいろな、こう、消費側のニーズっていうのが高まってきていて、生産側に対する、こう、いろいろな要求も増えてきているんですよね。そうすると必然的にこの50年間で生産コストっていうのは上がっていて、コロンビアで言うとだいたい1ポンドのコーヒー豆を作るのに110セントぐらい 絶対かかるコストが。でも50年でこのコーヒー価格を慣らしてみると、だいたい結構な時期、多くの時期でそのコストを下回って国債の価格が動いている現状がある。でもこれを変えるためには、まず消費側で原価率を上げて、で原価率を上げた分のを農家の人に還元するっていうことをしないと、もう今生産国で起きていることは、もう生産、今携わメインで携わっている、まあ、40代ぐらいの人とかがもう子供にコーヒーを育てさせたくないって言っている現状がある。ただもう今後将来を見た時に、もうコーヒー業界が成り立たなくなる、生産者がいなくなるっていうことが起きうるってことを川島さんは危惧されてたね。
いや本当になんか僕もすごい一部しか分からないんですけど、基本的にコーヒー産業ってコーヒーの始まりはコーヒー農園で、お金の出所っていうのはエンドユーザー消費者じゃないですか。なんかでこれどっちもなくてはいけない産業にとって、なんかそれになった時にコーヒー生産者がコーヒー作らなくなると、もうその時点でコーヒー産業って成り立たなくなるので、それ以降にある例えばエスプレッソマシンを作ってる会社とかも、もうコーヒー自体がなくなっちゃうと、もう何の意味も出さないじゃないですか。なんかそうなるとすごい、なんていうんですか、個人的にもコーヒーの寂しいって思いもありますし、なんか産業として発展してほしいって思いがあるので、やっぱり、はい、解決すぐにはできないかもしれないですけど、まあ、いい方向には進めていく必要があるなと思いますし、なんかコモディティコーヒーっていうことに関して言うと、なんか消費の方での、まあ、品質とかのことと取引のことは全く別で考えた方がいいかなって思ってて、僕自身はコモディティコーヒー、今もね、コンビニコーヒー飲んでますけど、まあ、ちょっとした面白さとかもあったりとか、手軽に楽しめるっていう面では、すごい品質とかはなんか別に嫌いではないんですよ。ただやっぱりその取引の部分に関しては、ちょっと闇が、まあ黒い部分が見え隠れしていて、そこは一概にいいとは、コモディティがいいとは言えないんですよ。なんでしょう。ちょっと複雑な気分。
そうだね。まあ、消費側から見ていると、じゃあ今すぐに生産サイドの状況が崩壊して生産者がいなくなるっていうことではないんですよね。いや、これって多分何の議論、いろんな議論で言えて、まあ、コロナの議論でもいいし、こういうなんかウイルスみたいなものが、まあ、ブラックスワンって言われてるやつですよね。まあ、いつ起きるかわかんないけど、起きたらいきなりもうスピード、加速度的、指数関数的にこういろいろ加速していく。で、地震もね、今いつ起きるかわかんないとかね、東海大地震とかなんか、もう10年以内に何パーセントってよく言われて久しいけれども、じゃあいつ起きるんだって言って、明日起きたらもう悲惨なことになったりとかするっていうことで。で、この生産サイドも同じだと思うんですよね。いや、なんか、多分日本で、そんな生産サイドでひどいことが起こる状況になってるっていうのを実感するタイミングって本当に少ないと思う。でも刻一刻となんかその戻れなくなってしまうタイミングを迎える時期っていうのも近づいてはいて、今国際の多分相場とかで起きているのはもうブラジルが 40% ぐらい占めているんですけれども、生産量の。でもそこのブラジルに振らされている相場なんですよね。で、ブラジルで例えば霜が降りたりとか、干ばつが起きたりとかすると、当然供給が減るので、その分価格が上がる。で、価格が上がると、その時、ブラジル以外の生産国で、どんどん生産してコーヒーを売ろうってなる。でもそうなってくる、その時にコーヒーって3年 そうなった時にもかかったりとかするんですよね。で、その3年かかると、そのブラジルで被害が起きて、相場が上がった3年後に必ず相場が落ちるらしいんですよ。で、いろんな生産国が供給を増やしている。
はいはい、いや、
それの繰り返しらしいんですよね。これは川島さんが言ってたんですけど。
でも結局、なんか一カ国が何かしようとしても、正直インパクトとしてはなんか少ないっていうのが現状にあって、なんか僕も前読んだ記事で、コロンビアが、まあ、国際相場に沿わない、まあ、独自の価格スタイルで世界のその市場にアプローチしようとしている。ただその一方で、じゃあバイヤーはコロンビアが国際相場よりちょっと高い価格で豆を売り出したら、あ、じゃあコロンビアから買わなくていいやみたいな、いや他のもっと安い、じゃあ例えばホンジュラスでから買おうとかペルーから買おうみたいな感じで、まあ、移っちゃうから、いや結局第2のコロンビアが生まれてってなって、結局同じことの繰り返しになるっていうのは言ってました。言ってましたね。読みました。喋ってたら道間違えました。
道間違えたん？
今これ左行くところ直進してしまいました。
そこ一番大切なところじゃないの？え、でもこれ大丈夫なんじゃないの？違う？
いやー、どうなんですかね。
すいません。ああ、ダメじゃん。
ダメです。
すいません。あのですね、ちょっと今僕らは、すいません。ちょっと途切れましたね。水吉さんからナビはないんですか？いや、ナビはあるんですけれども、喋っていたら逃しましたね。申し訳ありません。
僕のターンでちょっと熱く語ってたら、普通に曲がるべきとこ曲がらずに行ってました。
冒頭に話したんですけれども、今僕ら鎌倉方面に向かっておりまして、ゲストでお呼びした辻堂で27コーヒーロースターをやられている笠井さんにご挨拶したいなと思って向かってます。雨の中なんですけれども、
はい、ああ結構インター遠いですね。 3.8 キロ先。
マジ？
これで U ターンして、
到着予想15分ぐらい遅れたよ。
すいません、これは僕のミスです。
すいません、ちょっと話がそれました。申し訳ありません。という形です、僕の1週間。
はい、
はつみくんの1週間。
僕の1週間はですね、まあ1週間というか、まあ1週間あったことの一つとして、ちょっと普通に聞きたいんですけど、なんかケイスケさんコーヒー家で飲むときとかって、なんかコーヒーのお供みたいなってあります？
コーヒーのお供？
いや、なんでもいいんですよ。食べ物でもいいですし、まあなんかこれをするとかでもいいですし、
なんだろう、なんかどっちかっていうといつもコーヒーがお供だけどね。
あー、いや、メインがコーヒーです。コーヒー飲んで、なんですか？
いや、じゃなくて、なんか仕事をしてるとか、なんか、じゃあコーヒーラジオでなんかこういうこと考えるとか、
はい、
そういうのに切り替えるきっかけで、よし集中しようってなった時にドリップして集中度を高めて、
はい
はい、ああ美味しいってなって、よしやるぞ。
だから仕事がコーヒーのお供。
ああ、そういうことね。そういうこと。
僕も、まあ、もちろんそうなんですけど、結構朝とかに、まあ、僕は結構読書とかをすることが多くて、でついに今週月曜日から半沢直樹を読み始めて、これがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。
今更？
いや、ドラマとか全く見たことなかったんですけど。
マジで？
ちょっと書店行った時に、なんか流行ってるなーっていうのを体感してて、で、まあ小説がシリーズものであって。
出口だよ。
はい、で、僕はいつもそのコーヒーのお供に、まあ、本、読書をするので、今回ちょっと流行りの半沢直樹を手をつけました。
それ、でも、 本読んだことないんだけど、結構暑いのそれ。
ね、結構暑いし、4巻セットとか、1、2、3、4あってシリーズもんなんですよね。多分ドラマになったのはそのうちの多分何ストーリーかだけで、もっと裏話と深いところもあるみたいで、これはね、なかなか僕の朝のコーヒータイムをすごいスリル満点なものにしてくれる、すごく重要な役割です。
なるほど。
はい。
ちょっと膨らませられない。
ああ、いや、ちょっと、でもそれプラスね、ちょっと伝えたいというか、なんか、こともあって。でも、半沢直樹読んでる中で、すごい、なんかちょっと印象に残るフレーズみたいなのがあって、なんか銀行員の話なんですよね。で、まあ、その中でこう結構、まあ、銀行で長く勤められた方が、まあ、独立していくみたいな話も出てきて、で、その中で銀行員は銀行で働いてるから銀行員なんだみたいなフレーズがあったんですよね。で、結局その辞めちゃうと銀行員っていう肩書きがなくなるから、まあ、誰からもこう前のような相手をされない。
違うの？
こっちです
か？戻るんじゃない？違うかな？あ、これ遠目いっちゃうのかな？
いや、でも、
あ、いいのかよ。すいません。
そう、あって、だこれってなんか、何事にも言えるなと思って。あ、間違えてる。
一個まだ乗っちゃって、これさ、戻っちゃうんじゃないの？これ。これ戻ってる方向で。
左
ですかね。え？あ、左じゃん。あ、違うわ。ちょっと待って、ちょっと待ってください。すいません。結構これ戻ってるよ、方向的に。
ってことはまた向こうで降りないといけない。ああ、また100円無駄にする。
あ、申し訳ありません。ちょっとカオスになっていますね。
やばい。
え、まあでもね、半沢直樹はなんだろう。これからの世の中っていうよりかはなんか、こう今までの日本のこう社会ってこんなもんだったんだよっていうのをなんか改めて知るというか。
あ、見たんです。見たんですか、ドラマとか。
いやいや、最初なんだろう、全部は見てない。
あ、
けどなんかこう端折って見たりとかしてて、
はいはい、そうそうそう。で、その、まあ、銀行員は銀行員じゃなくなるって話で、なんかこう僕はなんかふと思ったのは、やっぱ今の世の中って、なんか肩書きじゃないんだなっていうのを思って、で、これもなんかコーヒーショップとかでも言えるなっていう、なんかこう、有名などこどこっていうお店で働いてましたとか、で、なんか裏を返せば、そのお店で働いてなければ、なんか価値がなくなる人って多分、バリスタとかロースターとか、まあ、関係者で結構いるんじゃないかなと思って、なんか自分はそうはなりたくないなっていう一つを、と思ったこともあって、なんかこれは僕自身が今後コーヒーでキャリアを築きたいって思うからこそ、なんかこう所属しているところに頼るんじゃなくて、自分個人としてのこう信頼であったりとか、なんでしょう、信頼信用とかっていうのをちゃんと築いていかないと、まあ、今後の将来、今後の社会で、まあ、通用できるコーヒーマンにはなれないんだなっていうのを、ちょっと半沢直樹を読んでいて思いましたね。僕は銀行員じゃないんですけど。
すごい想像力だ。いやでも、正直別に全然なくなってないよ。もう肩書きだけで、ね、やっていけるような社会だと思うよ。例えば大手の企業に勤めてますって言ったら会ってくれるとか。だから今と多分その2つの世界が存在してるってことなんじゃないかな。
あ、
多分そういうことを言っても、え、お前何ができんのみたいなことを言う問われる世界もあるし、はい、一方で、まあ、今でも例えば何々銀行で働いてますって言えば、ああそうなんですかみたいな、もう2つあるんじゃないか。だからまあ過渡期って言ったら過渡期なんだ
ろう。なんか銀行で言うと、もちろんそういうレベルの取引額もそうですし、大きいそうなんです、そうかもしれないですけど、例えばそれをコーヒーの世界に当てはめてみると、僕は結構よくあるのは、
なんか東京とかでこう有名ななんとかコーヒーロースターみたいなところに行って、まあ、コーヒーを注文して、で結構ケイスケさんとか他の人からここいいよみたいに言われてて、実際行ってそのお店のバリスタに、まあ、注文してコーヒーをもらうんだけど、まあなんか正直なんかあんまりこう満足するようなサービスであったりとか質のコーヒーがこう出てこなくて、あれなんかこんな有名なところでオーナーの人はこんな感じなのになんかちょっとがっかりするなみたいな経験っていうのがやっぱりあるんですよね、
うん、
で多分これは予想になっちゃうんですけど、まあ、そこで働いてる人たちってそのロースターで働いてることに対しては多分すごいこう満足はされている。ただそのお店のコンセプトであったりとかオーナーが思っていることに必ずしもこう一致はしてないっていう現状があって、なんかそれを見た時にその人たちって、まあ、ちょっと野望があることによってなんか安心しきっちゃってる部分あるのかなって思ったんですよね。
まあね、大きくなればなるほどそこは難しいかもしれないよね。ただまあね、5人ぐらいでやられているところとかあると思うけど、まあそういうところはさ、なんだろう、あれオーナーが考えていることってのはどこかしらで通じている部分はあるし、カリオンズの伊藤さんもおっしゃってたけど、別にね、自分のコピーを作りたいっていうふうには思ってはないかなっていう。ただまあそれぞれの思いがあって、それでね、まあこう根幹の部分が同じであればっていうところは言ってたけれども、やっぱりね、何店舗、10店舗、20店舗っていうふうに増やしているチェーン店のところとかは、やっぱそういう嫌いはあるのかもしれないよね。っていうことを考えた。でもようやく軌道に鎌倉方面に向かえてるね。
そうですね。
これ30分到着遅れたね。
すごい。2回見てますか。
あ、水吉さんからコメントですね。昨日高村ワイン&コーヒーロースターズ行きました。
あ、大阪じゃないですか。
とても男心をくすぐられました。大阪いるのに知らなかったです。
いやー、本当にあれはもう隠れ家みたいな。
隠れ家じゃないだろ。わかんない。大阪住んでないからわかんないけどさ、
はい、
あそこのエリアって隠れ家な
の？いや、なんかね、まあ、倉庫とかに。
だって駅から近くない？結構。
エリアというよりは、なんかこう、なんでしょう。倉庫とか、あと、なんでしょう。物の配置とか、家具とかが、なんかちょっとこう、秘密基地的な感覚があって、隠れ家的な。
なるほど。
これ合ってんのか？
それ合ってる。あれ？なんか近くない
？これ一般通りに出てきたんです
よ。これはカオスだ。ああ、すいません。今ちょっと鎌倉の方に向かってるんですけれども、
はい、
高速で途中道を間違えて大変なことになっています。
はい、
なのでちょっと途切れ途切れで恐縮ですが、
まあでもなんかここで曲がるっぽいです
ね。あ、オッケーオッケー。じゃあこんな感じでちょっと今週イレギュラーで土曜に配信してるんですけれども、今コーナーとしては1週間僕らがあったことっていうのを共有させていただきました。で次が、リスナーさんからのお便りご紹介させていただきたいと思ってます。
はい、
今週も1ついただきまして、ラジオネームジョミッキーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、コロナ期でポッドキャストにはまりコーヒーラジオさんに出会いました。いつも在宅ワークのお昼休みに聞いています。ノーボーダーズでタイの赤浜コーヒーさんのインタビューがとても印象に残っています。私はタイに留学していたことがあるのですが、個性的なカフェがたくさんあって楽しかったことを思い出しました。ノーボーダーズを聞いて、日本の私の部屋で飲むことの一杯から世界とつながることができることを実感し、感激しました。私はまだコーヒーに詳しくなくて恐縮なのですが、コーヒー農家さんや生産国について知ることが、今の私にとっては一番のコーヒーの魅力です。これからもコーヒーのいろんな面をコーヒーラジオで知れるのを楽しみにしています。最後に質問なのですが、東京のおしゃれで人気なカフェに行くと、常連さんがいらっしゃって楽しくお話していると、一人でお店に入るのを少し躊躇してしまいます。
お店に入ってもなんだかそわそわしてしまいます。そういうことってありますか、ということですね。い
や、まずお便りありがとうございます
ね。てかここまで考えてくださってるのはすごい嬉しいよね。
そうですね。いや本当にコーヒーの魅力として、そのカップ一杯からも世界を知るまで知ることができるっていうのは本当に僕も同じことは考えていて、18歳の時に僕それまでパスポートを持ってなくて海外とかに行ったことはなかったんですよね。ただ初めて海外行ったその10代の時に行った理由が、コーヒー農園を自分の目で見てみたいっていう思いでパスポート取って航空券取って、まあ、海外に踏み出したんですよね。だから、まあ、逆に言えばこうコーヒーに出会ってなければ海外にも行ってなかっただろうし、もしかしたら未だにパスポートを持ってない人生だったのかもしれないんですよね。だからそう考えると、本当コーヒーの魅力に気づいたおかげで、そこから世界の魅力にまでこう手を回していったっていうのがあるんで、本当にコーヒーから世界を見るっていうのはすごい僕も同感というかします ね、
やっぱり僕自身もコーヒーの魅力はそこにあるとは思っている中で、ぜひなんかそういうふうにこう気づかれている方というか、感じられている方っていうのをなんかしてもらいたい、してもらいたいって言うと偉そうなんですけど、ことはもうその魅力を周りの人に伝えてほしい。で、僕個人的に最初にやったのがコーヒーに好きになって、とりあえず親を染める。
はいはい。
でもまあ親って当然、まあ深入りのこうなんか、ね、喫茶店っぽいの
を
好む傾向があって。
そうですね。親世代の方
だった。そう。で、僕自身は祖父がコーヒーが好きで、まあその影響を受けたっていうのもあるんですけども、おじいちゃんにとりあえず、まあザ・スペシャリティコーヒー飲ませたら、ん？刺激的だねって言われ
た。すごいなんか、お上品なおじいさん。
いやいやいや、なんかね、まあ多分普通に合わないんだよ、舌にね。っていうのはあったんだけど、まあなんか、とりあえずこう、おじいちゃんにはまだ気に入ってもらえなかったけど、父親、母親には、とりあえずこう、それを飲んでもらって、で、それと同時にこういう生産国の話とかもして、あのね、定期便で買うようになってた。
おー、すごいですね。父親が。そこまで行動してくださったら、
そうそうそう、
まさにケイスケさんのやりがいじゃないですか。
そう、でも、やっぱそういうね、とりあえず親とかさ、
身近な人、
ね、パートナーがいればパートナーの人とか、なんか、押し付けるのはダメだけど、なんか魅力を語るのは自由なのかなとか思って。
確かに。そうですね。僕も、なんかそれで言うと、こう大学時代の友達とかが、なんかこう、なんかおすすめのコーヒーないみたいなの聞いてきて、LINE とかリアルでもそうなんですけど、で、なんかこうちょっとダイレクトトレードしてるようなコーヒーショップの、まあ、美味しいコーヒーも選んであげて、なんかこう、いや、これめっちゃ美味しいし、なんかプラスこう農家の方にちゃんと還元される仕組みになってるから、これはマジで心がおすすめするって言ったら、ああ、なんかそんなに言うんやったら、いや、買ってみるよって感じで買って、そのままその買った友達がそのファンになって、これパリオモンズコーヒーのコーヒーなんですけど、
ちょっといい、これさ止まって一回ルート変えない、
はい、
なんかこれ下道でずっと行くことになってない、
そ
うで、これ12時になってるよ到着予想、ちょっと一回やろう、
そ
うすいません、今なんか下道で行って10時に東京出たんですけど鎌倉まで2時間かかっているっていうなんかすごい状況、はい、すいません。ということなんですけど、質問ですね。
はい、
東京のおしゃれで人気なカフェに行くと、常連さんがいらっしゃって楽しくお話してます。
はい、
一人でお店に入るのを躊躇してしまいます。そういうことありますか？
あります。ありました。僕は大阪時代に特に、それこそ20歳ぐらいの時に、まあ、まだコーヒーの魅力に気づいて、で好きなんだけど、好きでいろんなこうお店をリサーチしてる段階で近くに行くんだけど、なんかこう店内のこうにぎわい方見てなんかこうちょっと入りづらいなって思う節があって、ちょっと今日はいいかなみたいな、隣のスタバ行くみたいなっていうのはありました。
いや、なんか誰もが通る、いや僕自身もあったんですけど、 まあ、ただ一つ言えるのはそこを勇気出して一回入ってみないと分かんないなっていうの、まあ、そわそわしながらでもいいと思うんですけど、でこれスタンドアートのトシさんがおっしゃってたんですけど、いいお店っていうのはその常連さん、あ、そのお客さん同士が自然と会話が生まれる。で、常連さんも常連さんでなんかこう一人で楽しく話して、あ、まあ、そのうちでグルで話してるんじゃなくて、その新しい人が来たらそれをこう温かく迎え入れるようなこう雰囲気というか、そういうのを自然と作り出しているところはいいところなんじゃないか。
いやー、おっしゃる通りです。まさに大阪のリロコーヒーさん、本当にすっごい狭い店舗なんですけど、もう常連の方がもうほとんど来る人常連さんみたいな感じで、たまにこうポンと新しい初めて来ましたとか、まあ、ちょっと旅行で気になってきましたって方が来たら、もうお店が狭くてでも注文は多いんで、結構バリスタの方は抽出とかに時間をかけてらっしゃって、ただその間常連の方がひたすら喋りかけてくれる。なんかこれはなんか大阪の良さでもあるし、そのリロコーヒーさんの良さでもあるなと思っていて、お店に本当にまあ寄るとは思うんですけど、誰の責任って言われたら誰の責任でもないんかもしれないですけどね。なんか常連さんからしても別にそこまでこうね、新しく入ってきた人に対して優しくしてあげるみたいな、なんかこう義理もないじゃないですか。でも自然とそうなるのが、まあ、いいお店のあり方という
か。確かにね。いや、なんか、ね、よく言われる話だけど、そのお客さんがそのお店を作る。
でもそのお客さんを作るのはお店じゃないですか。
いや、だからそうそう、そこは資金、あの、鶏と卵のところにあるんだけど、ね、そこの塩梅っていうのは難しい。まあ僕もね、店舗マネージャーとかやったことあるわけじゃないので、あれですけど。まあ、大学の時に働いてた喫茶店では、まあ本当からどちらかというともう常連さん8割みたいなところ。あんまそこは広い視野では見えれてなかったけどね、当時は。なんかその常連さんが新しい人とこうなんかされてるかっていう。まあでも、そういうところは気にしてあげるといいのかもしれないですよね。
お店のやっぱこう規模感とかに多分よると思うんですよね。なんかどうしてもこうカウンター席とかだったらそういうのがね、やっぱりバリスタとかオーナーとか常連さん含めての会話がしやすい環境ですけど、テーブル席とかだとちょっとなんか難しいじゃないですか。どうしてもこうサーブされて持ってこられるみたいな形なので、その辺はお店によると思うんですけど、でも確かにそのメッセージいただいた入りにくいっていうのは僕はあります、ね、
まあでも一回そこは勇気出して入っていただいて、
そうですね、
であとはまあ雰囲気感じていただきながら、なんかそこでね入ってなんかちょっとギラついて受け入れてくれないみたいな雰囲気みたいなのがあるんだったら、あ、まあそれはそれで、まあちょっとそこはね、そのお店と自分が合わなかったっていうところで。
まあめったにないですけどね、コーヒー屋に関してはね。
そうなんだよね。
もしかしたら他の、例えばこう、寿司屋とかだってあるかもしれないですけど、わかんないですけどね、寿司のことは。あるかもしれないですけど、まあそこまでコーヒー屋ってないんじゃないかなって思いますね。
でもね、ちょっとこれを聞いてきて、少しこう、ニューヨークとかに、
はい、
住んでいた時のことを思い出したんだけど、
はい、
意外となんだろうな、こう今話してくれた寿司屋とか、
はい、
いわゆるラーメンでね、有名なところあると思うんですけど、
はい、
あの、
はい、
厳しい、客対応に厳しいところとか、あとは、なんかこう、専門店とかで、こう、はい、もうこの一品しか出しませんみたいな。
あ、
超こだわられてるところとか、たまにあるじゃん、はい、日本。
パッと思いつかないんですけど、まあなんかありそうですね。老舗とかで。
そう。なんかそういうところって意外と、僕の知る限りではアメリカってない。
ああ、そうなんですね。
いや、いわゆるその別にローカルなお店とかはあるんだけど、そこもなんかこう、例えばさ、もう、コーヒーしか扱いませんで、ブレンド1本ですみたいなところもたまにあったりするし、で、それとチーズケーキセットでしか出しませんみたいなところとかもあったりするし、なんか、そういうようなところはない。やっぱり、そのブレンドコーヒーとかであったらラテとか、 エスプレッソ系のドリンクも揃えていて、あとティーとか、チャイティーとか、なんかそういうのもなんか幅広く揃えていて、それはレストランとかでも一緒で、なんだろうな、もうハンバーガーこれ一つしか扱ってませんみたいな。そういうところはなくて、もうハンバーガーももうめちゃくちゃいっぱい種類があって、なんだろう、それは、これもね、鶏と卵で、そのお客さんがそれを求めているのか、経営する側がそういうスタイルっていうのを求めているのかわからないけど、日本だからアメリカには、いやヨーロッパにあるのかもな、もしかしたら。でも日本は特徴的なのかなと思うんだけど、
なんかこういい言葉が見つからないんですけど、日本ってでもそういう節っていろいろあるじゃないですか。例えばなんか一つのことに対してこう深くやり遂げる、追求するみたいなのが、こう、美学というか。僕、すごい覚えてるのは、中学校の時に、部活動をやめたらあかんみたいな。全部禁止みたいなルールがあったんですよ。だから一つその、学校として、まあ一つのことを決めたなら、まあ3年間やり遂げなさいみたいな、教育の学校で。これとかって結構似てないですか？なんか一つ、ちゃんと一つのことをこう、深くしなさいみたいな。なんでなんかこう、その辺は、何でしょう。日本の文化っていうんですか？
なんだろうね。まあでもアメリカでも別にその部活とかはあるとは思うけどね。普通に。
でも結構アメリカのハイスクールドラマとか見てたら、剣舞とか、アメフト部をやってるやつが、こう、ね、グリーとかやって、コーラス部も入ってるみたいなとか、なんかそういうのあるじゃないですか。で日本って絶対そういうのやっちゃ、あんまり良くないというか。うん、野球部やったら野球しなさい。そんな、軽音楽とサッカー部を兼務するなんて、そんな邪道だみたいな。部長はやっぱどうしても怒る。
なるほど
な。だからコーヒーと紅茶を両方出すなんて、ちょっとそれは違うんじゃないみたいな。部長があるんじゃないかな。
なんか、まあ、そのこだわりっていうところとか、こう非効率性が美学とされてるみたいなのは、なんかすごいよく言われる話だと思うけど。
非効率、あえて手間をかける。
そうそう。まあね、このコロナ禍でこのパンを一から作るとか、こねて作るとか、まあそういうのもそうだと思うし、あとは、これはコーヒーライフインジャパンって、
はい、
知ってる？
なんか前ケースさん、
うん、まあ本で、メリー・ホワイトさんっていう、日本に住まれてたことがあるアメリカの方が書かれている本で、まあそういうこう、外から見る日本っていうのを客観的に知れるんで、日本語訳も出ているので、ぜひまだお読みでない方は手に取ってみていただきたいんですけれども、まあそこでもよくいろいろなことが書かれていて、まあそこの非効率性の美学みたいなのが書かれて、でそこで比較対象に挙げられてたのが漫画。
あ、
漫画も、ね、まあ今ではね、いろいろこう、パソコンとかも活用しながらっていうものだと思うんだけど、ね、昔なんてね、いろいろ、もう全部原稿手書きでやってみたいな。この非効率ったらあったもんじゃないみたいな。ただそれが、漫画がなかった時の日本の世界でのプレゼンスの低さなんてわかんないじゃん。
そうです
ね。だいたい漫画で入りましたみたいな、アニメで入りましたみたいな。っていう感じだから、やっぱりそこはなんか大切にしていかなくちゃいけないところなんだろうなっていう。
まあ、なんか一概にいい悪いは言えないけど、まあ、それが悪い風に出ちゃってる場面もあるし、いい部分で出てる部分もある。複雑ですね。解決方法はない。見つからない。
うん、なんでこの話になった
の？
いや、レターの配信、はい。いや、すいません。ちょっと回答になってるかわかんないんですけれども、そういう経験はあります。
はい、
ということで、土曜日のコーヒーラジオ、
この辺で失礼したいと思います。
ありがとうございました。
はい、レターなど、いつでもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.